神は実にその執刀人を与えになったほどに弱愛された、お与えになったほどに愛された。それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まあ聖書全体の言わんとしていることはそれではないでしょうか。神は実にその一人を与えになったほどに あなたを愛された。それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためですと。コリント第2の手紙の中でパウロは次のように言ったのです。今の言葉はイエス様の話された言葉ですが、パウロは同じ事実について次のように書いたので300ページです。300ページ、5章の19節です。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。神は救いの道を設けてくださったのです。まあキリストにあってキリストを通して救いの道を開いてくださったのです。まあカーメルという君主が100日撃たれた後で彼のお母さんはどうしたでしょうか。もちろん彼女は言葉で言い表さないほどに息子に感謝したのです。どうですか、あなたはイエス様の犠牲のために今まで感謝したことがあるなのでしょうか。主イエス様はあなたのために刑罰を受けになり罪とされたのです。次に神のお母様は息子に言いました。私は私の犯した忌まわしいことを嫌います。そのためにあなたはそんなに苦しんだのだからですと。まあ私たちもイエス様に、私は自分の罪、自分のわがままを嫌います、そのためにあなたはそんなに苦しみまだ十字架の上で死ななければならなかったからです。まあ人間の魂が滅びから救われる道はただ一つです。すなわちイエス様に自分の罪を許していただく以外に道はありません。今までにイエス様を信じ受け入れていない方がどうか、まあ、今日偉大なる救い主であるイエス様を受け入れてください。そうしたらあなたは救われ永遠の命を持つようになります。永遠の命を持つようになった人は何があっても心配せず将来に向かうことができます。本当にイエス様はあなたをも探し求めておられます。イエス様はあなたを真心から永遠の愛を持って愛しておられます。イエス様はあなたを自分のものにしたいと思っておられます。まあ、神のお母さんには逃れ道がただ一つ残されていたので、それはその国の君主である息子がお母さんに代わって刑罰を受けることでした。まあ、初めての人間であるアダムも同じでした。彼は罪を犯し神と離れ絶望的な状態にありましたが、主なる神はこのアダムに川の衣を作って着せられたのです。まあ、アダムの子供であるアベルは主なる神の約束を信じ子羊を捧げました。アベルの罪が終わるために罪のない者の血が流されなければならなかったのです。まあ、旧約時代の信者たちは皆このようにして自分の罪を負うために子羊を捧げたのです。そうして初めて義とされました。まあ、この生贄の 動物の血はもちろん罪を許すことはできませんでした。この血は主イエス様の血潮の象徴に過ぎなかったからです。それでは旧約時代の信者たちはいかにして祈祷されたのでありましょうか。彼らは主なる神の約束を信じ、それを行ったのです。まあ、主なる神の言葉の通りに子羊を生贄として捧げたのです。旧約時代の信者たちは御代わりの子羊の血を信じていました。それにより彼らは永遠の命を自分のものにすることができたのです。まあ、彼らはもちろん生贄の動物の血はイエス様の血の象徴に過ぎないことを知っていたのです。どういうふうにしていたのかはっきり分かりませんけれども、聖書ははっきりそう言っています。例えばアブラハムは、まあ、今より4000年前にすでにイエス様の火を思っていたと書いてあります。ヨハネ伝8章の56節に次のように確証されています。178ページになりますが、178ページ8章の56節、あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。イエスの日とはもちろん救いの日です。イエス様の犠牲になられた日です。彼はどうしてそれを知ることができたかはっきり分かりませんけれども、まあ、おそらく夢を通してですか、幻を通してですか、はっきりキリストこそが約束された救い主である、彼の血によって全知能の罪の問題は解決されると彼は信じ喜んでたとここで確証されています。堕落した人類の逃れ道はイエス様の重肉、人間になられたことでした。イエス様の重肉はどんな時代にあっても最も大きな転換であり、いかなる愛にも勝って大きな愛を示しており、あるゆる救いの起点であり、あるゆる礼拝の中心です。イエス様は誠の神であり、また誠の人間です。イエス様は罪なき人間でした。イエス様は諸女マリアから生まれ、血と肉よりなる私たちと同じ肉体を持った人間でした。ピリピ書の2章の中で次のように確証されていますが、352ページになります。352ページ2章の6節、キリストは神の御姿であらわる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストはご自分を無にして使える者、まあ奴隷の姿を取り、人間と同じようになられました。まあ、イエス様は聖霊によって身ごもったので、いわゆる現在は持っておられませんでした。イエス様は誠の人間として精神、魂、肉体を備えていたのです。イエス様はそのうちに永遠の命を持ち、罪を知らなかったのです。ですから死はイエス様に対して何ら力を持っていなかったのです。だからイエス様は、まあ、死ななくてもよかったのです。けどイエス様は私たちの身代わりになり、まあ、我々の身代わりとして死なれ、世の罪を、全人類の罪を大物として亡くなられたのです。イエス様はまあ、人類の罪のために心を悩ませ、弱り果てて亡くなられたのです。 まあ、イエス様は全人類の罪の刑罰を背負い亡くなられたのです。バプテスマのヨハネはこの救いの御業について、ヨハネ第一章の29節に次のように確証したのです。158ページです。ヨハネ伝一章の29節です。よく知られる箇所ですが、その翌日ヨハネは地部の方にイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。